今日のところは、短い箇所ですけれども、摂氏は、いろんなところでわずか一行一言でも2000年3000年についても当てはまらない意味を持ってる。これも全く聖書だけなんですね。しかもそれがあらゆる人に本来関わっているということです。日本の古事記の最初の文を見てもすぐにわかる通り、それ全く特定民族の人間が作った物語ですね。天照大神が皇室の祖先だとか、全く人間の作り事を、そんなふうに国会の答弁したり、という驚くべきようなことが日本では行われていますが、全くの、古事記のところですね、スサノオノミコトが良い悪いことを、散々ひどい悪い下品なことをするもんだから、天照大神が岩屋の中に隠れてしまった。で、真っ暗になったから何とかして天照大神を引き出さないと、太陽の神だと。で、そこでどうしたらいいかって言うんで、非常に良くない被害の踊りをいっぱい踊ったらギャラギャラみんな笑い出したと。そこで天照大神が中が何をしてるのかと思って、そっと岩戸を開けたと。そう思い切ってみんな糸引っ張り出して、外に出して、やっと岩戸が出てきたという、そういうような物語というものが本当に人間の普遍性、どんな苦しい人でも、どんな民族でも、現代人でも、いかなる人でも通用するとは誰一人思わないわけですね。この聖書のこと、例えば一番最初ですね。日本では古事記が最古の中国の文字を使って書いた文字がなかったからですね。聖書においては、この前、創世記って何千年も前に書かれたものだけども、最初の出だしから非常に深遠な意味があるわけですね。今日もずっとこれは続いて、その意味は、意味の深さは続いているわけです。しかも万人に、全世界には関わっているわけですね。神様がこの天地やいろんなあらゆる大きいものと、さっきも触れたように、あらゆるものを創造した神だと。人間の中に植わっている真実味、あるいは目に見えないものを想像したり、そんな能力から、音楽でも素晴らしい能力を持って、楽譜見ないでも正しく弾けるとか、それをみんな神様が与えたと。そして一方では真っ暗闇で、何にもない空虚な虚しいものばっかりだと、真っ暗闇。そこに神の風が吹き、光あれといった光が本当に現れた。これもうみんなに関わってる。私もある時突然光があれと神様が言われて、そういう意味で光を。その時からこの信仰っていうのは続いてるわけです。そういうことですね。今日のところも、9節、いや、6節、7節。我が神、主よ。あなたは多くのここで不思議なという訳語を日本語でしますが、本来は驚くべき。ですね。不思議というとですね、ちょっとしたことにも不思議っていうのを使うわけですね。さっき晴れとったのにちょっと雨が降って不思議だなとか。いつもあの人は日頃会社に行っても今日は不思議だな。何でもないことに不思議不思議。ところがですね、本来これは驚くべきっていうことなんですね。奇跡的、驚くべきという非常に強い言葉なわけです。それに訳語一つでですね、日本語としてのニュアンスが大きく変わってしまうわけなんですね。ですから、こういう点でですね、繰り返し言ってますが、日本語の特定の訳だけを見たら、読み流してしまうということがしばらく、たくさんあるわけです。で、他のいろんな英訳っていうのを見て、しておきます。コメント欄にしますけれども。で、 僕の栄養薬が使ってね、その、ワンドラス、驚くべき技。Oh Lord, my God, you are wondrous deeds. ということを続けます。これは不思議。日本語の不思議な、ストレンジっていうニュアンスですね。あの人はわけのわからない不思議なことを言って。そういうことと全く違うわけです。wondrous。驚くべき、驚嘆すべきっていうことなんですね。大いなるもの。太陽の何百倍もの膨大な大きなものを作り、何億となく、数知れない一個太陽のようなものをですね、100億年も続くようなものを、無数に作るなんて、およそ人間が作るどの子なんて、もう全然スケールが、まあ、そんなことは人間が作ってることゼロ、みたいなもんですね。人間の作ってる手足の動き、神経の動き、脳細胞の働き、莫大な神経細胞、これみんな人間が作ったんじゃない。これは神様が作った。そういう意味でですね、神経の働きにしてもですね、どっかで触ってパッと。それは、秒速何十メートル、100メートル超えるというですね、まあ、とにかくこの、体中の伝達、情報伝達も非常に早い。そんな風な仕組みっていうのはみんな神様が作ってるので、神様の驚くべき仕組みっていうのは、目で見える外側で見るんだけじゃなくて、見えない部分も、計り知れないものがあるわけですね。そういう意味で、多くの数知れない驚くべきをしている。本当に神様に並ぶのは全くないと。そう見えて天地創造されて、しかも全能であり、そしてまた愛と真実の神っていう。だから私たちに対しても、人間がおよそ想像は決してできない。そういう計らいをしてくださる。そして、あ、これは本当に感謝、ハレルヤなんだけど、それだけって、それを語り伝えるという側面をいつもキリスト教は、この旧約聖書に対から持っているわけです。それで今日まで、この CM を、ダビデの詩と書いてありますが、ダビデそのものは今から3000年も前の人ですね。人間の科学術が随分発達したとか言いながら、今回の能登半島の地震も全く予見されなかったわけです。しかも動くはずがないと。思われとった活断層が大きく動いた。で、原発も危ないところでですね、なんとか事故にならずに済んだけれども、そんな方の大きな地震が来ると想定しなかった。ですね。いや、ああいう山間部、私は能登半島大学の2年の、時、ずっと雪が降る時に、あそこを歩いてずっとリュック一つで通ったことあるんですね。宿泊所で全く止まらない。能登半島の、あの、珠洲市というよく出てくるとか、ずっと、能登半島何日もかかって。だからそれ何十年、50年以上前のことがありありと思い出されてきたわけですけども。そこ本当に、海岸沿いの、道、国道でずっと、あの、能登半島の日本海側になってる。ほとんど山ばかりです。ですから、ああいう類のとこで事故が起こったら、山のずっと奥の方だから、そこの山地が寸断された今回ね、助けに行くこともできる。原発の大きな災害が起こったら、もう全然助けに行くことも情報も伝わらん。そんなの、ちょっと考えたら、当たり前のことをですね、何にも対策もほとんど自分してなかったと。そういうぐらい人間がやることっていうのはですね、当然ああいう今回も情報が行き渡らんと。県知事されば2週間も経ってやっと行ったと。それなのに、あの危険極まれない原子力発電っていうのを推進しようとすると。 から、少しでもこういうことを推進させないようにするためにはですね、他の野党に入れないといけないのに、この選挙すら無関心な若い人が、半分も選挙に行かない。どうでもいいわっていう感じですね。そういうことを見てもですね、この、神様の計り知れない深み、自然の世界を侮ったらどんなことがわからないんですね。この数知れない計り、計りっていうのは、非常に素晴らしい、まあ、驚くべき美しいことや、驚くし精密なこと、偉大なこと、壮大なこともあるけど、それがひとたび、津波とかいう形になっていたら、私たちは非常に大きな、苦しみを受けることになるわけですね。それも全部含めて、この、どんな計らいなのかわからないわけです。だからこそ信じるわけですね。わからないけれども、不思議なことに、今日まで今日も参加されている方々、どんな深い関わり事がわからないにもかかわらず、私たちを選んでくださったと神様を信じる。そこが神様の深い恩計らいだと、愛の恩計らいだったということを実感するわけですね。それがなかったら、ああいう災害やの戦争やばっかり見よったら、神様なんかおるはずがないという、正反対の考えになるわけです。そういう意味で、一番元の出発点っていうのは、人間の一番本質に関わる。神様の形に作られたにもかかわらず、それに反すること。わかりをどうしても自分中心でやろうとする。そこにまあ罪というのがあって、その罪がみんな持っていると。過去に犯した罪なんかは取り返しがつかない。だからそれはもう、許していただくしかない。消していただくしかないけど、人間は消したり許したりといったらできないことなので、それを、してくださったと信じられるということは、本当に神様の愛を実感することなんですね。目に見えることを見て、神様の愛を実感するというのは、全然反対のことはいくらでも毎日の放送されて、犯罪や悪いことばっかりです、その方。だから、そういう意味で、数知れない良き計らいというもの、ね、受けたときには、それをどうしても語り伝えていきたいと。周りの人が知らない。だからこそ語り伝えていく。語り伝えなさいと、内なる声がするわけですね。で、ここでなせず、神様を求めることは何なのか。ちょっとこれちょっと意外なことなんですね。穀物の供え物、焼き尽くす供え物は罪の代償の供え物。これは出エジプト記やレビ記やそういう旧約聖書の新明記とかにいろんなところで出てくるわけです。で、そのこともちょっとどこにどういうふうに書いてあるか。これ旧約聖書の読み方っていう点においても重要なことですね。これもいろんなところで出てくるんですけど、その一部、この一部だけをちょっと挙げておきます。出エジプト記の29章の36。出エジプト記の29章の36節に、この今、さっきのところで出てきた罪の代償の供え物とかに。それから焼き尽くす供え物とかいうところもですね、犯罪ってのはそういうですね。で出エジプト記の36とか25にこういったことが出てくるわけですね。ちょっと言います。あなたは毎日、贖いのために、財産、罪の許し、清めのための儀式ですけど、大牛一頭を捧げるなんて、大牛っていうのは現代の相当高価なんですよね、一匹、一頭っていうのは。大人に育て上げるまで相当エネルギーと飼料をやらないといけない。管理をしないか、支援をしないか。それ毎日大牛一頭ちょっと考えられないほどの、まあ、言うと、大きな大金ですよね。このぐらいですね、この罪の贖いは重大なことだという認識ははるか昔からあったということです。罪を清めてもらわないといけないと。そうでなければ進めないんだという。この点は現代の 特に日本人の場合は、罪ということは全く手錠をかけられるような盗みとは、こんなことだけしか罪とない。ほとんどの人は、いや、自分の罪を犯してないという感覚だから、こんな風に3000年も前からですね、罪の清めのためのこんな大きな犠牲を毎日、と思うようなことですね。それだけ重大な認識を持っていたということですね。罪を消し去るということに。そのために財産を捧げてどうこうと。出エジプトの29章25では、犯罪、それで、怖いで、祭壇を焼いて、喜ばしい香りと、燃え尽くす捧げ物ですね。犯罪というのは何のことか。これ、公約の訳ですけど、燃え尽くす捧げ物というふうに、なっていますが、このようにはっきりと、神の命令として言われておるわけです。出エジプト記で。ところが、ここで7節で、神様は実は生贄もこんな供え物も、焼き尽くす供え物、ほんのみんな求めなかった。で、同じこの神の啓示としての聖書に記されているわけです。このように旧約聖書の中ではですね、はっきりとある箇所では命じられておりながら、ある箇所ではこれはもう必要ないと、はっきり言われているところも、そういうことも、あちこちにあるわけです。で、これはですね、旧約聖書はそれで完結した真理、と言えなくて、全部がそうなんですね。完結した真理そのものが書いてある。例えば、神は、ありてあるもの、永遠の存在者っていうのは、ヨハネ福音書でも、ここが出てきますように、それはまさにその通りですね。古びたりしない。あるいは、神は、慈しみと真実の神。これもずっと変わらないわけです。出エジプト記の34章に出てきますが、出エジプトのモーセの時代っては今から三千数百年も前です。その真実の神と愛の神は、本当に神様の真理として、今でも一番ありありと実感するところですね。そういうふうに、旧約聖書は今のずっと続くのも、今回においてはそういったのがたくさんあるんですけど、一方でははっきりと不要になると。新約聖書みたいには。で、旧約聖書の中でもすでにこのようにですね、書かれてある。それは旧約聖書全体がイエス、キリストを指し示すという性格のものだからですね。だから罪の備え物っていうものを約束しないもの、どうしても必要だ、ということで、人間が捧げ物をどんなにしても、それは、そういう清めにならないと。で、しかも特定の人間が死んだところでそうもならない。普通の人間が死んでも。で、人間でありながら神の本質を持っているという、特別なお方が、みんなの罪になって、そして、約束捧げ物に、非常に残酷な殺され方をして死ぬと。そういうことで、初めてこのことが完成するわけですね。約束捧げ物、ものいらないと。それはイエス・キリストが出てきて初めて、イエス・キリスト様によってですね、それは全ての罪の代償のみんな、このキリストが身によって、そして死なれたんだと。そのことを指し示すというわけですね。愛と真実ということは今も続きますが、それもまさにイエス・キリストが完全なお方だと指し示しておるし、このような箇所もそういうことなんですね。で、啓示っていうのは時代とともによりキリストに近づいていくわけですね。一夫多妻というのは当たり前だったんですね。アブラハムにしても何人も持っている。ヤコブにしても何人も持っているわけで、奥さんも。ところが、キリストの時代になってから、夫婦というのは本質的には神とキリストの形を表すべき存在、 あり方なんだというふうにまで、もう一般の考え方とはるかに高い愛といっても、一般の愛、男女間とか親子の愛とはもう全然違う、はるかに高いものを示されたように、そういう関係においても、万事がですね、人間の思想や哲学や意見や評論とかとも桁違い、世界が違うような次元の内容がキリストは持っておられるので、それを指し示しているということですね。で、だから何も求めない。求めないだけじゃなくて、神様が耳を開いてくださった。こういうふうに、神様が一方的に良いことをしてくださったって言うんです。これをしよう、これをしなさい、あれをしなさい。人間は上に立つ者ほど、下の者に命令するですね。今だけでない。昔から戦争というものは、本来敵でも何でもないわけです。それか、独裁権力を持ちたい。そのような人間の欲望の権力欲の塊ような人が、農民があった時に多かったけれども、苦しめて、いわゆる脅迫して、年貢をいっぱい取り立て。そして、隣の国に対して、武力を持ってやっつけて、それも、こんなことで仲良くやったらいいのに、人間の欲望ですね。もっと広く大きくなると。もっと大きな城も建てると。そのために、農民やいろんな武士も含めてですね、戦争に駆り出して、そして相手の隣の国へと武力でもって攻撃しよう。本来敵でも何でもない。知りません。そんな人を殺しに行くわけです。そんなこと考え悪いのは当たり前のはずですね。本来何でもない。家の殿様が、あれは敵だって言い出して。ほんで、相手を刺しに行かない、殺さないか。それは見に現代でもそうですね。ロシアのプーチンが命じるから、生かされてるわけ。たくさんの人が逃げようとしても、逃がさんぞと。ゼレンスキーもそうですね。年齢制限で、ある一定年齢のものは、国外出たら禁止だと。強制的に生かされてるわけです。誰が一体人を殺しに行ったり、よその国は建物を破壊して人が住んでいるところを爆破したり、誰が一体もともとこんなことを仕込んでやるかということですよね。日本語もつい78年ほど前までは、日本は神の国だ。大東は共栄圏。東アジアは共に栄えるために戦争しようんだ。大きな嘘を言ってしてたわけ。あのアジア戦争、始めたのは日本が中国侵略、満州侵略をどんどんするもんだから、アメリカからそんなことをするんだったらもう石油を輸出してやらんだと。そしたら日本はたちまち国内だけでもエネルギーがなくて、まあそんなことやったら行きたいと、経済が全くになりかなと。そこで中国の戦争も とてもできないと、満州もとてもできなくなる。そこで石油の宝庫であるインドネシアを攻撃して、自分のものにして、そこで石油資源を取ると。そのために、あなたでヨシア人とイギリスの艦隊を吸収して、真珠湾と同時にですね、大きなイギリスの戦艦を撃沈した。そんなことから始まったんですね。略奪するために。まあそういうことで、そのために、おびただしい人が死んでいったわけです。あるいは大怪我をして一生復者。目が見えなくなった、片足逃れて、どんなにか辛い思いをですね、天皇のために栄誉の死をせんと、言われる方は、昔女が言ったですね、方は沈黙、こんな言い方するとめくれとか、そういう重度の障害者でのこのこ帰ってきたやった。本当にそういう大きな怪我をして、将棋軍人というのは、非常にしばしばですね、見下されたわけです。そんなふうなことが日本でももうたくさんあったわけですね。戦争っていうのは特定の人が無理やり 敵と称する本来何でもない普通のよその国の人を殺せと言われて仕方なく行くと。でこういうこともみんなですね、今日の問題、神様の不思議なる技、愛の技に全く無感覚だからそうなる。そしてまた耳を開いてくださらない、開いてもらおうとしない、この不思議な技って目に見えるもの見えないものも全部含めてそうですね。そういう罪とか目に見えないものを許してくださるという実感を与えられた人、それからもう自分も死んだようなぐらいくらい気持ちだった、そこに本当に不思議と生きる力と光を与えられたと。これは一種の霊的復活ですよね。ヨネ福音書で、私を信じる者は神の子、救う人を信じる者はもう永遠の命を与えられて、もう死なないんだと。そういうことを、わずかでも実感した者は、本当にこれは大いなる驚くべきことだと、神様の。そういうことも含めてですね、この驚くべき技を、だから不思議っていうのでは訳がとっても足りないわけですね。ワンダラスワールド。で、ワンダラスっていうのを、ワンダーが満ちてる、フル、フルって満ちてるということですね。ワンダーフルと。とか日本語ではワンダフルにもなってるけど、ほら、おー、ワンダフルとか言ってなんか、変わったことしたら上手がまたワンダフル。そんな意味だと思い込んでしまわせてるわけです。ところが、ワンダーがフル、驚くが満ちてるっていうのは本来ワンダーフルなんですね。驚きに満ちたものだと。ということですね。Oh Lord my God, you are wondrous deeds という。で、ここで、それは目に見えるものを見えないもの両方です。で、さっき歌った賛美歌のところちょっと言いましたが、ここも神の御国になればっていう。これは心の目が開けるほどよくわかるというわけです。歩いて寄っても空も見える。いろいろな山も見える。雲が見える。太陽のすごい光、植物も見える。それはみんな神様の御国っていうのは神様のご支配がそこにあると。全能という教え。まあ、大空非常に美しい色、しばしばになりますよね、あの広がり。山々のカーブですらも独特のメロディーのようなものを持っているわけです。山並み、山沿いと並んでるだけやっても、そこにまあ無限のこう、ハーモニーもあるわけですね。で、天も地も賛美歌を歌ってるんだと。神様を歌って。これは、目で見て、そして、これ耳が開かれて初めてわかるわけです。岩のような無生物を見ても、この岩はいつ頃できたの？どうしてこういうものなの？どうして白い岩や、色の黒い灰やいろんな岩があるんだろうかと。これいかにしてできたかって、もうはるか何千万年も、もうはるかの昔、億年単位。ものすごい昔ですね。神の御業、そういうはるかの昔か、今目の前の石ころ。一つとっても、とてつもない長い年月の神の御業がずーっとって今見てるわけです。そういう意味で、何を見ても神様が無限の意味を込めて、しかも愛と真実の意味を込めて作ったらと見になると、空を見ても鳥が一つ飛ぶを見てもですね、非常に神秘な姿ですね。羽を上下に動かしたって絶対にガンガンつけたって飛べないわけです。だから、これだけ科学技術があったとしてですね、惑星まで、そこまで飛んで、月まで莫大な費用をかけて、やっと機械を下ろしたとか、人間を下ろしたとか。ところが、昆虫でも、ハエでも、カエでも、鳥でも、羽一つでじーっとヘリコプターに止まっておったり、1秒間に何百回も振動させてる、もあるわけです。昆虫のハエやら、カエの中に。ブーンって音。すごい筋肉ですよね。一秒間で何百回も。そういう一匹の蚊ですらもう絶大な能力を神様与えている。小鳥にしたら、この蚊の一秒間何百回と全然、比較の、ほとんど動かさないでも特にトンビ、トビにおいてはですね、 私もよくしばしば観察するんですね。小松島の港のところにいつもトンビは空を、もう、本当に回っていない時はないんです。とにかく悠然とですね、ほとんど動かさないで、風が強い時も弱い時も、ほとんど動かさないで、特に1羽、あるいは5、6羽。あるいは餌を探してるんじゃないですね。餌を探すのでなく、あの高い空をずーっと相当長時間回る、ああいう類の鳥は他にないわけです。もうじきしたら、私の家の近辺でも、ウグイスがよく鳴くんですね。おそらくウグイスは本当に、野生のウグイスを見たという人は本当に少ないと思います。なかなか見られないわけです。昔の人が梅のウグイスとか言ったけど、ウグイスは梅なんかまずほとんど来ないです。あれは、ミジロですよね。ミジロはもう頻繁に来る。で、ウグイスはですね、ミジロの青い緑色がかったに書いたりするのはあんな色ではもっともっとくすんだ色ですね。で、ヤブの中を飛び回るから、とっても中は見られないけど、私のところにちょっと、金魚を飼ってるマリカネの井戸に昔ですね、していたな。もう置いてあるから、そこに水をたっぷり入れて金魚を飼ってるんだけど、そこに椿の木もあって、その木陰からパッと来て水を飲んだりするわけですね。水浴びと。それで非常に間近にウグイスっていうもの。で、サイズっていう時も目の前で、ほとんど目の前でつぶすまで、ウグイスが咲いて山だからですね、そういうことが、もう、これはよくあることですが、そういう小鳥は本当に、木々の間をあちこち飛び回るだけです。トンビは。ほとんどさね、どうしてあんなに飛べるのか。しかも他方ですね、水面すらずに、海魚という、ウガイの魚ですけど、あるいは水を通りの位置は、すれすれにそーっと何百メートルでも、上下にゆっくり羽ばたくだけで。普通、推進するためには、ある機体をパーッと噴射しないと前進しないわけ。プロペラ回すみんな。機体を押していくわけですね、スクリューで。それをですね、ゆったりした羽を振って、非常に強く押す。そしてまた戻して、また押すと。しかも浮いてるわけです。そういう羽の動きも非常に神秘だからこそ、これだけ科学発達しても、人間を作った飛行物体っていうのは、ロケットになる、ある意味でグロテスクなんですね。すごい燃料を燃焼して、ボーッと莫大な気体生成物を排出して、その反応作用で進んでるわけです。まあ、こういうふうに、一つ一つのこともですね、まあ、いつも見てるものは何も驚くべきことはないことでなくって、いつも見ていることにいくらでも無限の奥深さの神秘があるわけですね。朝日夕日も、早に生えて神様の栄光を表す輝きとか色変化とか、風さえ神を語る。もう風もですね、本来、ヘブライ語ではルーハっていうのは、風っていうのを本来意味で、それから霊、中国語で霊と訳したわけです。そこで日本そのもらってるわけですね。ですから、吹いてる風を感じても、ここにも神様のこの聖なる霊の働き、聖霊の技を表してるんだと。風はどこから来てどこ行くかわからん。イエス・キリストもどこから来てどこ行くか。ほとんどの人はわからんと。だから、形状を受けた人だけは神から来て、神のところ行くんだとか。で、三節も、ここは神の御国であるので、ここもどこもかも。横島っていうのは邪悪なこと、悪ですね。悪がしばらくの間は時よって幸せに見えても、主のご意志、ご計画は確実にだんだんとなっていく。で、天地はついにですね、天地の滅ぶき滅ばないも全部、ということは、特別な、霊的な、まあ、世界というか、そういうものにみんな一つにされてるんですね。汚れたものなし。まあ、はい。そういうことで、ここで耳を開くという言葉、これずっと前にも、こうやって言ったことありますが、いや、本来、ここの言葉、開くという、オープンに当たる言葉ではないんですね。で、この訳の一部だから、本来はどういうことを使っているのかと。それでこの詩は、得意なことを扱っているので、ここの部分が注目されているわけですが、これはですね、耳を開くっていう訳されているんですけども、実は墓を掘る、穴を開ける、掘る、開ける、そういう言葉なんです。ちょっと そういう例は、だから、企業政治にいろいろとあります。コンピューターっていうのでは、それを直ちにですね、どこの道理がそういうふうに訳されてるが、外国語訳ではそれは何十種類も英語訳、ドイツ語、フランス語のどう訳されてる、直ちに出ることができる。だから、まあ、戦前なんかコンピューターがない時代とか、はるかに正確に多様なことがわかるんですね。戦前になったら英語訳を2つか3つするのがやっとあった。非常に効果でもあったから。そういうことはちょっと。入れておきます。ここにですね、このフィラップという訳されてるんですけれども、例えばニューインターナショナルバージョン、NIV ってよく私が言うして、アメリカのプロテスタントの代表的な訳の一つですね。My ears, you have pierced. これは強調してるから当時になったんです。You have pierced my ears.ピアスって突き刺す。穴を開けるって言葉なんです。だから、あなたはですね、神様、あなたは私の耳を穴を開けたと。このピアスってのは非常によく知ってるわけですね。ピアス、ピアス。耳に穴を開けるなんて。まあ、アフリカの原住民の人とか、島内でも、そういうのをよく見られる。それは独特の風土。まあそういうふうにしてるわけですけど、この風土は全く違うのにヨーロッパ、日本の人が真似してですね、私はあれ見ると不思議でしょう。なんでわざわざ耳に穴を開けたりするのかなと。せっかく綺麗な、ちゃんとした耳がね、なんでわざわざ痛いのに、耳を開けて、そんなんですね、心の中で耳をですね、神様に開いてもらって、耳にここにあるように穴をピアス、耳にピアスしてもらって、っていうのは別の意味なんですね。と、そういう意味でですね、この用意でピアスということ。You have pierced my ears. 耳に穴を開けてくださった。このぐらい耳は詰まっているという意味ですね。耳たぶに穴を開けるんじゃない。こんなん開けたって全然聞こえは関係ないですね。このピアスというのは突き通すとか穴を開けるという意味なんです。で、このことはごく普通にですね、エレミア書にいくつも出してありますが、エレミアの18、20で、誠に彼らは私の命を取ろうとして穴を掘ったんです。この穴を掘るがここで、英語でピアスと訳されている。これをここで開くと訳されているんです。本来開くということは全く別に当然あるわけなんですね。詩編の57、6でも、彼らは私の前に穴を掘りました。そしてそこを陥れようとしたと。また、創世記にも、50の方にも、私が掘っておいた墓に葬ってください。これは石灰岩地帯なので、横穴に文を掘ると、実は私とも行った時に見せてくれましたけども、日本の墓の意味とまるっきり違うわけですね。乾燥地帯でこんな風にごく普通に掘るという言葉なんです。掘る、穴を開ける。掘るということは穴を開けることですよね。 どうしてこんな得意な言葉を。だからここで開くと訳したら、この得意性がわからなくなるわけです。この支援を作った人が、どういう組み手をわざと普通の開くということでなくて、この掘るという本来ヘブライ語をわざとあえて使ったんだろうかと。日本だけではそういう、そもそもそういう疑問も起こらないわけです。開くと訳されたら疑問も起こらないわけですね。で、このところでですね、どうしてかというと、その裏、みんなの人間の耳は閉じてるとよ。神様の声を聞くための耳が詰まってると、耳の穴が。だから、特に耳が、何らかの液が滲み出るような病気、耳の病気もありますけども、そうしたら耳垢が詰まってしまって、とても聞こえにくくなると。でも、それを取ったらとっても耳をつぶって聞こえが良くなるという話を聞きますが、そういうの、もっともっと管理に穴を掘る、穴を開ける、ピアスすると、 いうぐらい強い言葉を使ったのは、そのぐらいどうしても神様の力で開けてもらうと聞こえるのだというんですね。私の身を開いて、穴を開けてくださったと。自分の努力とか生まれてないんですね。これは私たちも神様の声を聞こうだなんて思ったことはなかったです。神様はそもそも信じてもいなかったですから。けども、突然そういうことあるときにですね、確かにここに私の耳が神様の声と全く詰まっとったのに、穴を開けてくれたと。開いてくれたということです。一方的な神様の技。だから、風を吹く声の、風の吹く木が鳴る音。その音の中にもですね、神様の声、意図が込められているという、そういったところを感じるように なれたというわけです。そういう不思議なこと、これもこの不思議、大いなる驚くべき技ですね。開いてくださった。穴を開けてくださったと。まあこういう、この言葉だからこそですね、こういう特別な意味を持って、この著者が使ったというわけですね。まあ、それで中でですね、この本で掘るという意味でこういうあちこちで使われている言葉なんてあれば、どうして掘るという得意な言葉、このですね、神様の声が聞こえるっていうことは耳が詰まってるからと。あるいは、神なので見えないのは、目に言えば見えないように蓋が閉まってると。パウロがですね、神様のことを勉強しとったはずなのに、キリストのことが全く見えなかった。それで逆に迫害してキリスト記者を殺すことまでやるってぐらい、九千歩の大祭司の許可を得て、ダマスコまで行ったんですよ。今もダマスコス、シリアの方ですね、遥か北。よほどの大祭司って今トップですね。昔では日本で言ったら天皇みたいな。そんな人でも全く目が開いてなかった。でもキリストの方が一方的にですね、パウロ、パウロ、サウロ、サウロよと。まあ、全く間違ったことをしてると。何を私を破壊するのかと。真理そのものなのにと。旧約聖書、お前が勉強している旧約聖書は私を指し見しとるんだというわけですね。ここで倒れてですね、目が見えなくなった。で、その後、使徒行伝にあるように、目から鱗のようなものが落ちて、そして見えるようになったと。まさにですね、鱗のようなものが張り付いてあって、神様見えないわけです。私自身でもそういう感じです。本当に神様なんて、思ったことの心の中にも鱗のように張り付いてあって、神様って、こんなことを考えることもしなかったんですね。なんか世界を支配したら愛の神様はどうのこうの、一切思い浮かばないんだから。まあ、こういうふうにですね、この重要性、それに関してですね、物をいくら捧げたら、牛一匹を捧げたということは、耳を開くことに何の役に立たないと。ということが分かってきたわけですね。パウロの言って学問もそうだったわけですね。耳を開くためには、学問さえも頭が非常にこと、家柄非常に良い。それでも、なんだ耳を開かず、目も開かなかった。ここはですね、世の中本当に不思議なほど平等にできている。心から求めない限り、あるいは神が選べる一方的に与えられない限りは、人間とみんなどんな頭の良さそうな人、天才みたいな人、みんな神様の霊的なことに関しては、耳が閉じておいて、そして目も閉じておると。だからこそそういうふうに、みんなが見えなかった、自分が見えなかった、どんな頭の良い人も見えなかった、学問してる、よく見えてよ、知ってる人も実は見えてない。それが見えるようになったっていうんだから、新しく生まれ変わったという表現が一部でされているわけですね。しばしばですね、マルタとマリアの話で、マリアはイエス様が来たら、じっと人元で聞き入ってた。ところでイエスも疲れてるから、特にああいうところでは、木陰もないんです。水もない、コンビニも今では全くもちろんない。実際にいかに旅するもの厳しいか。これは、知識という上面しとっても、現実に行ったら、2月の下旬でも 直接に行くと暑くて暑くてみんな郊外パッと入らない。オレンティぐらいなんです。だから、まあ、そういう木陰もないも、水もないようなと歩いて、全部歩くんですからね、イエス様も。だから何とかしてその疲れた体を喉を風邪して、と、マルタさんは一生懸命イエス様のことを思ってしたわけですが、妹はどうして手伝ってくれるのかと。座ってばかりおわんと、イエス様言うてくださいと。と言うたらイエス様は、マリアの方をですね、良き方を選んだと。良きを選んだんだと。で、これぐらい、まず聞くということを、他のいろんなごてごてしたことよりも、神様のこと、礼拝に関して、まず聞くという姿勢。本当に聞いたら、まあ、いや、聞くだけではいけない。実行が伴ったという人もよくあるんですね。そこは本当に聞いたら、力も同時に与えられるということなんですね。モーセでも本当に神様の指示を聞いたら、もうエジプトなんか行ったって、素手で行くんだから、ブルクも。絶対行けるはずなのに、不思議と行く力が与えられた。人たちもですね、本当に神様からの聖霊を与え、神からの声を聞き取ったならば、命がけでも行くように力が与えられた。祈り、祈ってた。その声に静かな細い声で、まあ、語りかけたわけね。聖霊が注がれたってことは、聖霊は生きてるもんだから。聖霊が注がれたことは、生ける言葉で語りかけられたということと同じなわけですが、まあ、そういう意味で、本当に聞いたら力が与えられるということなんです。まだ、聞き方薄かったら、あ、そうか、なるほど、と頭で思うだけで、現実の思い切った、一歩を歩み出すに力にはならないと。でも少しでも聞いとったらだんだんと力も与えられてきて、一般の人が行くとは違う道を少しなりとも歩けるようになると。これ大なしよりみんなそうだと思うんですね。で、昔のあの殉教とかいうふうな命までもんな苦しいことでもったよほどのしっかりした聖書を持ってないんですから。印刷された聖書はほとんど誰も持ってないんです。江戸時代でもあれだけ命かけて殉教した人も起こったけれども、聖書に一冊も見つかってないんです。まあ、三段法委託のもの没収されたってこともやるけども、どっかで隠されても出てきそうなもんだけども、そもそも文字が読めないからですね、聖書を持つ必要もなかった。人が、文字が読める一部の人が言うたからしっかりと思って、こうやって直接イエス・キリスト様からの励ましの声を聞いてた。それが命までかけるほどの力も同時に与えられたということなんですね。イエス様は、生まれた時は神の子だと言え、時には夜通しずっと祈り続けると。月日まででも徹夜で祈ったわけです。それであの十字架の苦しみを耐える力も与えられた。だから祈りにも非常にこう、深い祈り、浅い祈りとはすごい差があるということがわかります。この耳を開かれた。何か神の言葉を聞けたんですよね。そういうことで、この聖書に向かうときには、ああ本当にこの、どれほど奥があるんだろうかと。そして、神様の愛と真実の違いはどこにあるかっていうけども、心が罪許されて、清められていくならば、神を見るという約束してください。そこまで見るということも奥があるか。神を見るとは、神様現実に愛を持って、あるいは真実を持って、この世を支え動かしているということは、霊的に分かるというわけですね。だから神は、手足もない、完全に霊的な風のように、どこでも行く存在だから。神を見るっていうのはですね、神がなんか周りのイエス様をパッと見る、こういう類のことを言ったんではなくて、神を見ると神の真実を持った愛、それが実感できる、わかると。はい。そういうことですね。私たちもまたこういう礼拝も目的は知識ではなくて、真なる礼が与えられ、耳が開かれ、様々な出来事をも、あるいは自然のことへも、歴史のことも、今のことも、その奥にあるものを少しでも見るためでもあり、またそこに絶えず、詩編の19編で言われているように、耳が開かれると、天地宇宙にですね、神様の国からの響き、響いておるというんですね、メッセージが。 天は神の栄光を語っておる。王座を見ては、ここに目が開け、耳が開けた人の姿が、詩編19編の冒頭にも書いてあるわけです。天の様々な天体星々、あるいは天に響くあの雷、稲光、ごう音、そういうあの夕焼け夕日の美しさなども含めて、みんな神様の永遠史や完全な美、人間には到底及ばない、そういうあらゆる力、物語って、みたいな技を示す。話すことも語ることも声も聞こえないけれども、その不思議な響き、メッセージは全地に、その、日本語でもドイツ語でもない、神様の独特の響きとして、神様の霊的な言葉として、世界に向かっているって言うんですね。これがこういうふうに耳を本当に穴を開けてくれた、耳を開かれた。からこういうことが少しずつでも聞こえるようになると。礼拝もここが目標なんですね。知識を与える場では全然ないという。礼拝に参加して少しでも神様の御声、たとえ聖書がなくなっても、昔の人はなかったわけですので、そのぐらいに、絶えず語りかける、神の技があり得ると見えるという感じにしてくれるからこそ、下原稿録にあるように、捕らえられて、牢獄に入れられたように、深夜でも賛美の歌を歌ってたって。それ本当に神様の励ましの語りかけを聞いて、また、こういう目にあっても神の技をしっかりと感じたから、そんな状態で、手足も動けんような状態になりながら、また賛美歌が出てきた。っていうぐらいに、その聖なる霊っていうのを与えられる度合いが大きい、深いと、想像ができないほどに力も伴うんだということがわかります。はい。私たちも、このテレビ、ラジオ、新聞、スマホなんか言ったら、全く、まあ、そんなこと違った、この世のもう散々ゴミみたいなこともいっぱい、入っているという感じがしますが、だから、こういった神様の御声を聞き、見るということに、真正面から対する今のスマホ、でもあるというわけですね。だから、この前小田さんも、ちらっと言ってたけど、よしこさん、せっかく謎のキャンプで、大地の川の流れ、木の風の音やること、何してスマホ見てると。まあ、本当に、せっかく神様の子が大地のどこに見て聞いて、肌で感じる水の中で、そんなずっとスマホのような、まあ本当に歪症な、人間が作って、これでもこれも引っ張ろうとしてる。まあ、そういうことなんだけども、そこでも神様はですね、その畳からパッと、ここに捉えて、聞けるようにする人を起こすんですよね。そこはまた神様は全能であるから。そういう現象だけ見て、嘆くだけである必要はない。その畳中に暗黒と、空気の畳中に神様の風も吹き、光あれと言ったら、パッと光を受けて、そこで、目覚めると起こされていくということです。はい。じゃあ今日はそこまでにしておきます。以上です。